こんにちは。
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 緑荘のテルミーワイは、勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らず、いろいろな方をゲストに招いて、いろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。hello@mirainstitute.com にお送りください。
お待ちしてます。緑荘は良質なハウスをコンセプトに、これからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒、表参道、永田町に拠点があって、国籍職業問わずいろいろなメンバーがワイワイと働いているところです。さあ、今日のゲストは宮下企画で米とサーカスという昆虫料理とかジビエを扱うレストラン、それからパルコでもやってますね、いろんな飲食店を運営する宮下誠さんです。よろしくお願いします。
お願いします。あ、そしてうちの会社の名前が変わりまして。
あ、そうだった。あ、
ごめん、なんか
無駄に大きな名前になってしまって、アジアドットワールド株式会社という会社
です。え、もう一回。アジアドットワールド、
アジア東京ワールド株式会社です。
知らなかった。おめでとうございます。
で、宮下企画の次になんかなかった？
で、私が作った会社が危機企画って、奇妙の木を2つ並べた会社もあって、その会社で渋谷パルコの方の米とサーカスをやってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ別の会社でやってるんですね。
はい。
で、違いは何ですか？
違いはありません。
同じ？
渋谷パルコの方は私が責任を持ってやるという意味をも込めて、まあ、私が代表として一個会社を上げていて、
はい、
うん、すごい。その会社の方は今何店舗かな、今5店舗の方を運営する会社になっています
。すごい、そんなあったんですね。
そうなんです、ちっちゃいお店ばっかりですが。
素晴らしい。
すごいよね。せいちゃんだって緑荘の初期のなんかあんまり知り合いじゃない、ね、初めてやってきたメンバーですもん。
そう、もう何年前ですかね。
6年前くらいじゃない？
お
ー、その時はまだ1店舗だったよね。
そう、1店舗、あ、2店舗。
高田のババ。あ、そっか。
高田のババとゴールデン街とにお店があった状態で、うん、
そっかそっか。
緑荘も誰もいない状態で入って、
ね、
今はすごく賑やかで嬉しいですね。
なんかその場で即決してびっくりしたもん。
もうすごくね、中目黒の環境が良くて、中目黒向かいが小学校のプールだったり、すごく環境が良かったので、すぐ決めてしまいました。
こんなに長くいてくれて本当に嬉しいです。
すごく強くてありがとうございます。
そんな誠さんに質問に入る前に、
はい、
恒例の心理テストをさせてください。一ついいですか？
どうぞ。
誠さん、お気に入りの本を買いました、ブックカバーはどうしますか？ A、 本屋でつけてもらったまま。 B、 自分のお気に入りのブックカバーをつける。 C、 透明なブックカバーをつける。 D、 すぐに外す。あ、音が聞こえてないかも。
A の本屋さんでつけてもらったままですね。
本屋さんでつけてもらったまま、
うん、
みょさんは何ですか？
外す。
すぐに外す、うん、これで分かるのはあなたの会話の癖だそうです。本屋でつけてもらったままの、うん、せいさん
は、
はい、その場のノリに合わせる。
おお、分かる。
誰とでも話を合わせることができるのですが、見方を変えれば八方美人になってしまいます。
わかります。
みほさん、 D、 すぐに外す。私もこれだったんですけど、私の癖は知ったかぶりをする。
やばい。
どんな話題になっても詳しい人のように振る舞ってしまいます。態度が邪魔をして、知らない、わからないということに抵抗があるのかもしれません。
気をつけないと。
いきましょう。ちなみに、自分のお気に入りのブックカバーをつけるは、好きな話題には饒舌。基本的な作業をしゃべりではありませんが、自分の好きな話題になると一変。透明なブックカバーをつけるは、結論までが長い。あなたの会話の癖は、なかなか結論を言わないこと、出来事の1から10までことごとくに全部を話そうとしてしまうため、だらだらと話が長い人と思われてしまうかもしれません。ちょっと当たってるかも、なんか
の、でも私もちょっと分かるって思いました。
その場のノリに合わせ
る、ノリ合わせてしまう。
そんなせいさんに、
はい、
まあ、質問をしていきたいと思うんですが、
はい、
本題に入ってせいさんの仕事の内容を簡単に何をしているか教えてください。
はい、私は、レストラン居酒屋バーの、会社で働いていて、そこの、ブランディング担当ということで、主に、広報だったりデザインだったり、あとは、企画を立ち上げたり、イベントをやったり、そうですね、そういうことをやってます。
そのレストランがとってもユニークな。
ありがとうございます。そうです、今なんか3、その今6店舗か、6店舗あるうちの3店舗がコメとサーカスというお店で、あのジビエと昆虫を結構メインに扱っていて、そうですね、結構なのでジビエ以外のお肉も扱っているので、常にお肉は20種類ぐらい、いろんな動物のお肉だったりとか、昆虫も10種類以上が結構常にあったり、あのもう初めての食体験をしていただけることは間違いないです。
でもなんかインテリアもユニークだよね。
そう、なんか私も、あの代表である夫もすごく映画が好きで、結構昔の日本映画とか好きで、すごいこうなんか日本の見せ物小屋みたいな、すごい怪しい見せ物小屋、なんか寺山修司の世界的なものを作って、やっぱお客様に喜んできっといただいてますね。
ビジュアルもねすごいよね。これ全部ビジュアルとかせいちゃんがやってんだよね。
なんかベースは私が決めたものを、結構でもいろんな人に、あの他のデザイナーの方にお願いして作ってもらってます。
すごい、なんかせいさんがお仕事の電話とかしてると、ダイオウグソクムシがみたいな、そういう自分たちは絶対に発しない言葉を普通にさらりと話してて、デザインとかもなんかパフェにタガメが乗ってたりとか、
そう結構なんかヤギの金玉とかも扱ってるので、でも金玉っていうのが恥ずかしくなくなってきてしまって、みんなに何とも言い方をされてしまう。
なんでそんなジビエとか昆虫を扱おうって始めになったんですか？
でも元々は、コミトサーカス自体がもうすぐ10年なんだけど、一番最初はゴールデン街でお店をやっていて、でその2軒目を大きい居酒屋やろうっていう風になった時に、鹿肉を食べさせてもらって、でその鹿肉がやっぱすごく美味しくて、でなんかこんなに美味しいお肉だけど、今全然そんな流通していないし、なんかこうジビエっていうとちょっとこう高いフレンチとかのでしか食べれないイメージだったのを、もっとこう普通に気軽に居酒屋感覚で食べてもらえるようなお店としてできないかなと思ったのがきっかけですね。でそこからその紹介してもらって、北海道に漁師さんに会いに行って、鹿以外にもクマだったりイノシシだったりっていうものも入れさせてもらうようになり、そこからどんどんこう広がっていって、
で
5年ぐらい前に昆虫にも出会い、昆虫を扱うようになり、今に至ってますね。
昆虫は何がきっかけでうまいってなったんですか？ジビエは鹿だったのか、
虫は正直最初はなんかやっぱ食べらんなくて、なんかこう昆虫扱ってみようって言って、みんなで試食会をしたんだけど、もうほとんどのスタッフが食べれなくて、やっぱ見た目昆虫で、でなんかちょっとこれはまだ私たちには無理だってなったんだけど、なんかイナコの佃煮は結構信州の方だと食べるので、
イナコ
の佃煮をチョコレートの上に乗せて、バレンタインのプレゼントとしてお客様に配ったんだけれど、その時に結構すごく反応が良くて、そう、これはいけるんじゃないかと思い、だから結構稲子の佃煮からスタートかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
じゃあ見た目可愛くしたらなんかいけんじゃないかなみたいな。
なかなか難しいですよ、あれを可愛くする。
一回バレンタインの時になんか幼虫かなんかのブラウニー
が、そう、ミールワーム入りのブラウニーで、あれ私が手作りしたんだけど、ちょっとミールワーム入れすぎてしまったよね。
あれはちょっとなんか美味しいか美味しくないかはっきり言いにくかった。
でなんか中にもミールワーム入ってて、上にもミールワーム乗ってるとか、結構
食べ応えが、
ね、
それがもう忘れられません。
次はちょっともうちょっと食べやすいのを作ります。
はい、今年も期待してます。
はい、
あの今の仕事をする前はどんな仕事をしてたんですか？
はい、10年ぐらい前までは、もともとはグラフィックデザイナーとして あの百貨店の中のデザイン部みたいなところに入っていて、そういう固い仕事もしていたのですが、そこからあとはあのなんだろう、ディスプレイとかやるところの会社に一回入って、
うん、
って言って、まあ、いろいろあって、まあ、夫が会社立ち上げるっていうのでそこを手伝うようになった感じかな。結構グラフィック、もともとはグラフィックで、その前はちょっとだけあの映画美術の、の会社とかでも働いてたりしました。
何作ってたんですか？セットとか？
あ、そう、セットとか、セットとか、なんか結構ど硬すぎてぎっくりになってちょっとこれはもう体力的に続けられないかもと思ってグラフィックの方に行ってしまいました
でもなんかそういう名残が店舗で見れる、見えるよね。
そう、なんか結構やりたかったことが今できてて本当に嬉しい
すごいよね、そういうなんか内装デザイン、
渋谷のお店とか大きいアートとか入って
た。まあ、そうそうそう、そうなのです。なんかあれも結構うちのお店は割とコンセプト重視というかストーリーをすごく作りたくて、でもなんか全体的に廃棄物で作りたいねって言っていて、うん、その渋谷パルコの地下にあるお店の奥の壁面にはなんか東京のシルエットをかたどったアートがあって、その中には全部あの廃棄物、はいはい、なんか渋谷ってやっぱりそう大量消費の街っていうイメージがあって、うん、もうな渋谷で拾ったゴミとかあの家のゴミとかをなんかもう一回塗り直したりとか、子供たちがいらなくなった宝物を塗り直してそれをわーって敷き詰めたような結構面白いアートが飾ってあったりします。っていう変わったお店です
変わったお店ですね。
せいちゃんの色がすごい出てて好き。
嬉しい。
せいさん、なんかどんな子供時代だったんですか、うん、なんでグラフィックデザインやろうとか思ったのか。
なんか
出身は、
はい、出身千葉県です。
千葉県。
そうで、なんか両親がどっちも割とそういう、なんかお母さんはもともと染色スタイルとかの方の人で、そうで、お父さんがイラストレーターというか、まあ、図案家というか、結構なんだろう、高級なお家に飾ってあるガラスの絵みたいなやつの図案を描く人だったりしたので、なんか割とちっちゃい頃から一緒に美術館行ったりとか、
うんうん、
なんかこう家にいっぱい本があったりとか写真集いっぱいあったりとかっていうのがあったので、結構映画もアートも好きだったかなっていうのはあります。
そうなんだ。
そう、でも全然お父さんがなんかあんまり、もうなんだろう、お父さんはあまり働き気がない人なのでなんかそんなに家が裕福ではなかったからなんか絶対なんかこうそっち系には行きたくないなって思っていたんだけど、でもまあなんかなんだかんだ楽しそうだなと思ってデザインの世界に来ました。が飲食の方にそっから来ました
確かにすごいすごい。飲食をやろうと思ったのは旦那さん。
そう、なんか夫がお店だをちゃんと出すっていうので、私はもう本当に内装とかあのデザインのところだけを手伝おうと最初思ってたんだけれど、うん、なんかその頃あの 3.11 の時だったので、もうすごくあのお店がオープンできるかできないかみたいな感じになってしまって、でもそれでも足りないし、でなので私もなんか何だったらその店舗に立って働いたりとか、もう全てをするような経理もやったりとか、ここ全部まるっとするようになっちゃって、でその時働いてた会社も一回辞めてしばらく手伝って、そしたらなんかこうじゃあもう一店舗出そうみたいな感じになり、そう、それでこう次々と店舗展開をするうちに、まあ、抜けられなくなっちゃったし、まあ、実際に楽しかったかなと思って今も続けてます。
すごいですよね、それで10年。
そう、なんかあっという間の10年、ほんとちょっと疲れ始めました。走り続けて結構
すごいよね。
でしかもせいさんは最近でもないですけど、お子さんが生まれ、
まあね、そう、最近ね、何歳になりますか？あ、もうすぐね、12月で2歳になるんですよ。
そっか、もう2歳になるんだ。
もう2歳、早い。
なんか、緑草に、まあ、もちろんお腹に赤ちゃんがいるときもそうですけど、生まれたばっかりでも連れてきてくれて、いつもみんなであやして。
ねえ、なんかそこいっぱい遊んでもらって、なんかダンス教えてもらったり。
もう本当に癒しだったんですよね、あの時間。
ねえ、嬉しい、本当、助かりました。
す 揺れるベッドみたいなのが置いてあってね。
そうね、ベッドの横になんだっけ、あの、ね、あ、揺れるやつが置いて、うん、そのまま仕事したりとか、熱に泣き出しちゃったりとか。
うん、泣き出すことで、誰かがパッと抱き上げてみたいな。
ね、もう本当にみんなに助けられて。
すごい平和な、ね、時間でしたよね、あれは。
ね、でも本当に緑子だからできたなっていうことはすごく思ってます。本当感謝。
今一日どうやってやりくりしてるの？
まあ、でも今は、まあ、本当保育園に行ってくれてるので、うんうん、結構朝やっぱ6時前ぐらいに起きて、
はい、
うん、花のにご飯をあげ、
うん、
保育園に連れてって、で、うん、急いで緑ゾーンに来て、でやっぱ夕方ぐらいまでしか仕事ができず、
はい、
からね、家帰って一緒にご飯食べてぼーっとして寝るっていう感じなんだけど、なんか昔は全然12時間とか仕事するの普通だったし、週12時間ぐらい仕事してたのが、なんか今は本当に8時間ギリギリできないぐらいになっちゃって、なんかこう最初の頃はすごい、あ、こんな仕事できないんだっていう衝撃がありましたね。
確かにね、夜ご飯食べに行くのとか難しいしね。
そうだし、やっぱコロナのこともあってあんまり飲みにもなんかね、人も誘いづらくなってるのに、
ね、うんうん、
今はだいたい、まあ、それか、まあ、お店に一緒に連れてっちゃって、お店でなんか打ち合わせとかしながら一緒にご飯食べるとかも
結構
やっていたり、
ね、
はい、お店のみんなもすごく協力してくれて遊んでくれたり、
まあ、今8時間になってどうですか？
なんかもう、
はい、って感じなのか、
うん、
あれ初めて結構いい感じなのか。普通時間って結構普通じゃないですか。
まあそう、そう
だね。
でも多分その私たちっていうか、みどりさんにいるような、
うん、
こう自由に働いてる人からすると8時間って結構すんごい短いっていうか、
うんうん、
割と健全な働き方だなと思っちゃうんですけど、
ね、
どうですか8時間って。
でもなんか私にお腹大きくて、そう、出産する前はなんか産んだらもうバリバリ前みたいに働こうって思ってたから、
うん、
こ
う
最初のうちはなんか本当にこんなにできなくてこれからどうしようってすごい思ってしまって、はい、っていうことがあったけれど、まあ、もうでなんかその頃はなんか産んですぐとかは家で一緒に帰ってきてからも仕事とかしてたけど、結構なんか家で仕事してるとこうはん、まあ、息子が結構こうかまってかまってみたいに来た時にこっちもなんか今無理みたいなこと言っちゃってこうお互い悲しくなるっていうことが結構あって、うん、そうね、こっちもヒステリー起こしちゃったりとかして向こうも泣いちゃってってなるのがもうこれは本当に良くないと思い、もう潔く諦めようと思って仕事のなんかボリュームを、
うん、
結構そこからちょっと整理してなんかもうここまでしかできませんっていうことはある程度その社内にも言って、まあ、もうちょっとこうスケジュールをしっかり組んで仕事するようにはなったので、今8時間でも一応なんとかなってるかなっていう感じですね。
素敵ですね。
もう本当家では仕事しないっていうふうに決めてしまいました。
なんか毎日がすごい速さで過ぎていきそう。
美穂さんどうしてるんだろうって本当に思う。
いや同じ、私も諦めてる。でもあとメール返信はできるか、メールとかは返信するけど、なんか、超集中しなきゃいけないことはなかなかできないよね。
いけない、も早朝なんとかやる、
ね、朝だよね。
そうな、
まあ、で朝で一仕事終わる感じ。
そうね、やっぱ朝か。
美穂さんはね、3人のキッズが、
ね、ほんと尊敬、尊敬でしかない。
何歳だみんな。
0歳、4歳、7歳。
あ、
すごい。
でもね、なんか小学生の方が心理的なケアが必要で難しい。
うん、あ、そうなんだ。うん、
なんか物理的なケアじゃん、保育園児って。それよりもなんか精神的ケアが必要だから、そこら辺なんかどうしていいかよくわかんない時がある。自分のやってほしいことを押し付けたりしちゃいそうな。
ああ、なるほど。
ああ、そうか。
っていう最近思う。
お姉さんにならなきゃいけないの、結構、まだ子供でいたいのにってなりそうですよね。
そうそうそうそう、それもあるね。
そうだよね。なんかね、まあ、面倒見てくれそうだけど、なんかやっぱね、うん、こう難しいところもありそうだよね。
そうなの、そうなの。
話はガラッと変わって、せいさん、はい、趣味とかありますか？
趣味趣味はですね、え、まあ、
趣味以外、
え、でもやっぱお酒大好きだし食べるの大好きなのと、まあ、あとはやっぱり本がないと、お酒と本がないと生きていけないなって思います。映画も好きです。
なんか最近読んだ本で面白いものとか。
そう、なんか最近はなんか大体私いつもなんかこうビジネス系と小説と2冊同時で読んでて、で今なんか読んでるのが、あ、そうか、見せても見れないけど、なんかフードテック革命っていう、最近、
あ、知ってる知ってる、
これを読んでて、なんか私特に、うん、まあ、タンパク、まあ、内容としてはいろいろあるんだけれど、これから人口が増えていく中で、まあ、2050年に100億人っていうふうに人口がなる中で、タンパク質不足をどうやって何で補うかっていう話とか、うん、あとはなんかその
虫で補うことですか、それ。
そうね、虫っていうのもあるけど、やっぱ今一番強いのは、まあ、植物、こう大豆由来のプロテインとか、でも植物性プロテインだよねっていうことが今結構書かれてたりとか、あとはもう、遺伝子から作るみたいな、
はいはい、
なんか培養しちゃう、
うん、培養肉とかね、
そうそう、培養肉っていうものも今あるけれど、ここはまだちょっと、実現するにはちょっとまだ遠いかもねっていう話とか、うん、まあ、ちょっと結構そういう話が出てて、まあ、すごくなんか昆虫食が世界を救うって結構思っては、なんか半分ぐらい思ってはいたんだけど、ちょっとなんか昆虫食だけだと厳しいし、うん、なっていうところもあって、結構こういうなんか大豆のプロテインだったりとかっていうのもなんか取り入れてってもいいんじゃないかなとか、今いろいろ考えています。
うん、
っていうことでなんかこういう本読んだりとか、あともう一個小説がなんか、石井真嗣の弱いっていう、本を読んで、あ、これ見てても見えないんだけど、すごく、はい、この石井真嗣さんがすごく好きで、この人の本をいっぱい持ってるんだけど、うん、なんか短編で、時間にまつわる短編がなんかいっぱい入っていて、この彼の息子の話だったりとか、まあ、すごいいろんな人たちの、時間にまつわる話があって、すごくおすすめです。
ね、いつ読んでるの？
でもなんか電車の中とか寝る前とか、あとはもう日曜日、毎週日曜日はなんかその子供が起きる前にもう喫茶店とか行っちゃって、もうこれ押しつけ、うん、1時間ぐらい本読んで、
それ最高だね。
そうなんだ、そういう時間がちょっと持てないとね、なんか1週間の切り替えができないなと思って、結構毎週日曜日はそういうことしてます。
それ素敵。
もうでもいつも途中で電話かかってくるけど、
電話かかってくる
もうお店だと土日とかあんま関係ないですよ。
そう、お店はまあ逆に金土日の方が忙しかったりするから、まあ、私もそんなに現場に出るってことはないと思うんだけど、
なんか最近始めたこととかありますか？
私恥ずかしいんですけど、なんかコロナ禍で結構ちょっとやっぱりこうダメージを食らってしまって、なんかこうお店もうまくいかないし、なんか今まで自分がやってきた広報だったりっていうのがなんか全然意味なかったんじゃないかとかいろいろ考えちゃって、すごくこう目に見える形で何か欲しいって思って、なんかダイエットをしました。ダイエットというか、なんか体を鍛えて健康になって、なんかこうちゃんと綺麗に服を着れるようにしようと思って、ダイエットって分かりやすくなんか体重とか体脂肪率減っていくから、それもちょっとやってました、この何ヶ月か。
すごい、え、変わった？
でもめっちゃ若干3キロぐらいなんだけど、まあ、お酒好きすぎてお酒は絶対やめられないから、それ以外の食生活とかを、そう、なので結構なんかそれダイエットしたことによって食生活もすごい変えて、なんか割と結構いい加減な食生活をしてたけれど、もうちょっとちゃんと1週間分ちゃんとなんか野菜とお肉と魚とっていうのを作り置きして、それを毎日私と息子と、まあ、次の夫にも出してっていう健康的な生活になりました、最近。
すごい
面白いね、きっかけが。
なの、そう、なんか本当になんか目に見える何かが欲しくて、
まあ、大変だったもんね、特に飲食。
そうで、なんか何にまあ、すがるって言っちゃなんだけど、本当にやっぱコロナ禍だから、その飲食店の中でもいろんな、まあ、クリーンネスきれいにしたりだとか、食中毒の勉強会したりとか、そういうこともちゃんとやってたんだけれど、結構なんかそれってなんだろう、 数字として出てこない、もちろんすごく必要なことだしんだけど、自分にとって結構なんか数字的にこう成果が上がったみたいな何かが欲しくて、なのでちょっとダイエットをしてた、全然関係なく
、やっぱコロナの間は結構大変だったんですか、お店。
あ、すごい結構本当に大変でしたね。なんかやっぱみんな先が見えなさすぎて、うん、こうやっぱり1回2ヶ月くらいお店も閉めて、
う
ん、
あ、そうだ、これ
がいつ再開で、まあ、一回閉めたりとか、あとは本当にテイクアウト、デリバリー営業だけしたりだとか、うん、っていうことやってて、でも本当に全然そんなんじゃ売り上げ立つわけがなくて、まあ、10分の1にもならないし、うん、っていうことをやっていく中で、本当になんかどうし、これから私たちはどうなっていくんだろうってこともすごく考えたし、
うんうん、
でも実際やっぱ社員もね、10人ぐらいいる中でみんなで食っていかなきゃいけないしとか、うん、いやみんなでも結構何回も会議もして、うん、まあ、でも逆に仲がね、ちょっと固まったのかなっていうところもあるけど、
うん、
まあ、でも今やっと本当にお客さんが半分ぐらい戻ってきてくれていて、うん、やっぱり、ね、常連さんが来てくれたりとかすごく嬉しいですね、
うん、なるほど。今は結構戻りつつあるという、
うん、でもやっぱ場所による
全体的なことなんですかね。
なんか高田馬場とかだとやっぱり 60% くらいなんか戻ってきてくれてるけど、渋谷パルコとかそういう、なんだろう、中心地、とか、東京都の中の中心地的なところだとちょっとなかなか戻ってくる率も厳しいかなっていうところが、
うん、なんかねちょっと暗いニュースが多かったので、
うん、
いいニュースがあるといいですよね。
そうですね、まあと今月からGoTo Eatキャンペーンが始まって、
うんうん、
それで結構でもお客さんが来てくれて、新しいお客さんだとかが来てくれてるので、うん、すごくそれは嬉しい、
うんうん、なるほど、へえ、飲食な、それも話も聞きたかったんですよね。でも最初にせいさんにインタビューさせてくださいって言った時はまさに多分その真っ只中の時で、
そう、ね、うん、もうなんかその最初にね、なんかお話もらった時はちょっとあまりにこっちも気持ちが落ち込みすぎてどうしようかなっていう時期だったので、
よかった、今の時期にインタビューできて、
あ、ね、うん、嬉しいです。
まだまだ不透明だけど、いろいろチャレンジ、果敢にチャレンジしてることが分かって嬉しい。
ありがとう。
なんかキックスターターとかもやってたって聞いたんですけど、
そうそうそう、キャンプファイヤーやって、
はい、
結構お店に来てもらうやつもやったけれど、お家で楽しんでもらえるような熊の味噌鍋セットだったりとかあとその緑層の人も買ってくれてすごく嬉しかったんだけど、なんか鹿ラーメン、鹿の骨から出汁を取る鹿ラーメンキットっていうのを作って、それをキャンプファイヤーでのリターンとして作りました
すご
い。でもなんかそれ鹿の骨のラーメンが本当は6時間ぐらい煮込まなきゃいけなくて、それをなんかみんなに言ってなくて、ちょっとこれっていう顔をされたけれどもういやでもすごく美味しい、ね、ラーメンができるので、本当お家で作ってほしいですね。
それって今も買えるの？
あ、もうね締め切っちゃったけれど、なんか言っていただければ全然できます。
わかりました。なんか EC サイトがあるわけでは、は
い、あ、そうね、これからね、熊味噌鍋はEC サイト作ろうと思ってるんだけれどまあ年内動かしてます。熊味噌鍋はお家で
楽しく。熊味噌鍋、
あとなんか鹿鍋美味しいです。食べ
たことないものが、
あ、鹿鍋はすごく美味しい、ヘルシーらしく。
ベトナム料理であるんだって。
ベトナム料理、
うん、で 鹿鍋みたいのあって、なかなか日本で食べられるとこがないって聞いた最近。
でもなんか美味しい。なんか鹿ってあとすごく栄養価高くて、なんか牛に比べるとその鉄分も3倍ぐらいだったりとか、タンパク質も豊富だったりとか、とにかくヘルシーなのですよ。なんか脂肪分が牛の10分の1ぐらいなので、めっちゃ優秀なお肉なので、これは食べてほしいですね。
食べたい。
鹿鍋パーティーできるといいね。
ね、なんなら緑層に持ってくるので、ね、鹿鍋パーティーしてほしい、
はい、そういう企画があっても、ジビエの夜みたいな
そう、なんかジビエ、ね、もっとみんなに食べてもらえるようにしたいです、ね、
ありがとうございます。そろそろなんか 面白いお話が聞けたので、
はい、
この今回は何かありますか、美穂さん。
いや、大丈夫です。
なんかいろんなことが聞けて、はい、なかなか聞けない、せいさんはプライベートも聞け
た。よしこちゃん、特にね。
そうですね。私は仕事をしているせいさんしか。
そうだよね。後ろ姿はずっと見守ってる感じだもんね。
なんか最近本当にノリソに行くと時間の余裕がなさすぎて、仕事しかしてなくて。
全然
。お母さんもやって。
でもなんかそれをなんか肌感覚で伝わってくる、なんかコミュニケーションみたいなのが。
意思感が。
なんかそれでせいちゃんにも話した気分になってる。
うん、
いやでももっと、ね、ちょっと今年はもうちょっと交流したいなと本当に
お待ちしてます。
ぜひ
今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
テルミーワイポッドキャストでは出たいという方や質問リクエストも募集しています。 hello@mirainstitute.com までお便りお待ちしてます。ありがとうございました。
はい、またお願いします。
ありがとうございます。
バイバイ。